インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。ということで本日は、全日本プロレス 2.20 後楽園の、観戦レビューに行きたいと思います。全日 2.20 後楽園のことです。はい、ということで行ってきましたよ、後楽園。去年の末に一度、全日本プロレスには足を運びまして、世界最強タッグですね、ちょっと総合評価的には、期待してたんだけれども見たいものが見れなかったというか、かといってつまんなくはないと、ああいうような感じ、でした。で今回ですね、カードが非常に充実していたということで、まあ、ぶっちゃけアンダーカードはほとんど見てなくて、諏訪本鈴木秀樹、それから、中島克彦の、参加戦があるということが非常に大きく、これだけでほぼ引っ張られたと言っても過言ではない興行でした。総括、世界最強タッグ行った時と、前回行った時と比べても興行全体の流れがすごく良かったです。これは第一で諏訪本鈴木秀樹が試合したりとか、それから今まで全日本の中心選手だった、ベテラン勢とか、まあ、ベテランじゃなくてもね、エース格の選手がミッドカードに、入って、で、後半3試合、三冠ヘビー級選手権、それから世界ジュニアヘビー級選手権、そしてその前のガウラー TV チャンピオンシップが、ちょっと下の世代にスポットを当てた、試合だったということもあって、まあね、限られた選手層、ね、やめちゃった人もいるけれども、限られた選手層の中でうまい配分になっているなと。で逆に分厚さを感じたというか、いうところもあって、はい、非常に面白い興行でした。いてよかった。でね、まず何よりも、まあ普段ね、ノアばっか足運んでるんであれですけど、お客さんいっぱい入ってましたね。うん。とにかく、今、後楽園ホールをほぼ満員状態で、毎回埋められるっていうのは、ちょっと強いなと。全日本プロレス、なんだろう、とっつきやすいプロレスをすごくしているので、ファンがつきやすいというか、いうところもあるのかなというところと、あとはその固定ファンマニアと呼ぶというかね、固定ファンの人たちが、まあ、今はね、中島克彦やらその辺周辺のことで不満を抱えてたりする、部分もあると思うんですけれども、まあ、生え抜きの若手が順調に育っている、しっかりとスポットが当たるようになっている、ということで、まあ、それなりの充実感も感じているのかななんて思ったり、まあ俺生え抜きとか本当どうでもいいと思ってる人なんですけど、まあとはいえね、一から成長を見続けてる選手が、タイトルマッチやったりとかね、試合で主役になったりとかしたら、それは嬉しいわなということで、その辺がうまいことを回ってるなという感じでした。世間一般で世間一般で言われてるような全日本プロレスの迷走ぶりというのは、一切感じませんでした。まあね、ライトに見てるから感じないという部分もあると思います。お家騒動的なのは知らないわけじゃないですし、当然、ただこの日興行見る限り、そんなの本当にあるんっていうぐらいのね、いう感じでした。本当に面白かったです。早速レビューに行きたいと思うんですけれども、実はこの日ですね、プロレスポッドキャストメイトである、グレート富士さん、ハッシュタグ富士コブラでおなじみのグレート富士さんと、一緒に観戦しまして、まあ俺の方がちょっと先にアップしてですね、梅雨払い的なのをやればいいかななんてちょっと思ったりしたので、富士さんかなりメモ取ってたんでね、がっちりで、試合終わった後やっぱしゃべるじゃないですか、試合中もそうですけど、なんつーの、上書きされちゃうんだよね話してたことで、自分の感想が なんでちょっと軽めにしといてですね、もう本番はもう富士コブラ部ごとは梅雨払いです、今大会のレビューはねと思ってください。2つで1つ勝手に宣言、したいと思います。さあじゃあ早速いきましょう。全日本プロレス 2.20 コロケンエキサイトシリーズ2024ですね。観衆は1269人入ってましたね、ほぼ満員。はい、あそうそうそう、これ試合と関係ないんですけど、バルコニーとかね、それからちょっと観客席もそうなんですけど、関係者がめちゃめちゃ多かったっていう、これはちょっと結構あれですね、レスラーがねよく後楽園のバルコニーって言うと見てたりとか、スタッフの人が見てたりっていうのあるんですけど、他団体のね偉い人とかが結構いたんで、へーっていう感じです。はい、じゃあ行きましょうか。早速一発目はアクストレスタイムです。あ、これが噂のアクストレスガールズって感じですけど、全日本プロレスのね、まあ、賛否両論の火の方でちょっと取り沙汰されるこのアクストレスガールズのアクストレスタイムなんですけど、全然 OK 全然 OK ですね。まあ踊ってる時とかもね、ちゃんと手拍子合わせてるし、なんか冷ややかな目で見せたら嫌だなとか思ってたんですけど、お客さんも乗ってたし、試合もね全然面白かったんで、あ、よかったと思いますよ。後期なる VS バーサス青野美久、住川夏美という試合でした。6分41秒青野美久が、ラリアット一発でですね、ナルを倒して、倒しましたという感じですね。あ、これが4度目のアクトレスタイムということでした。まあいろいろありますけどね、藤さんがアクトレスタイム見てパイセンプロレスって言ってたんですけど、炸裂ちょっとしてましたけど、はい、いや後期がやっぱいいっすね、噂にはかねがねという感じですが、身長も高いし、女子プロレスはデカゴツ系、デブチンじゃないね、背が高くて、肩幅ががっちりしているレスラーが俺は結構好きなんですけど、そこには完全合致するレスラーでしたね。はい、見栄えいい技もたくさん持ってるし、ちょっともっと試合見たいなと思わされましたよ。はい、面白かったです。あとこのナルって選手ですね、ピンクのナルっていう選手が非常に面白い動きをね連発してたんで、はい、この辺も良かったです。はい、アクトレスタイム、噂には聞いておりましたが、いい塩梅でスパイなんつうの、アクセントになってる、という感じでしたね。ちょっと意外だったのは6時半試合開始なんですけど、6時半試合開始しますっつってからアクトレスタイムが始まったのはちょっと意外でしたね。ちゃんと本編の中に組み込んでんだっていう、まあ、実質第一試合みたいなもんでした。はい、そして、第一試合スペシャルシングルマッチ60分一本勝負、諏訪間鈴木秀樹、はい、試合をすることになったバカバカタックなんですけれども、この試合は16分25秒バックドロップホールドで諏訪間が鈴木秀樹から勝利してますと。シングル初対決、どんな試合になるかなと思ったんですけれども、第一試合ということもあってですね、結構じっくり丁寧な、試合がレスリングが展開されました。正直今まで諏訪間の試合を見て、諏訪間ってでかいな、でかいからパワーもあるなと思ったことあるんですけど、なんていうか諏訪間ってやっぱ強いなって正直感じたことがなかったというか、まあ俺が見てる試合があまり良くなかったというのももしかしたらあるかもしれません。なんかバタバタしてるし、アピールちょっと目泳いでるしみたいな、でここぞっていう時で負けちゃうしみたいなところがあったんですけど、いや全然この日はですねそんなことなく、鈴木秀樹相手に、しっかりレスリングでも対応して、ガッチリとした、なんつうかな、こんなに諏訪間の地に足のついた強さが前面に押し出してくる試合が見られるとは、はい、思ってなかったんで嬉しい誤算でしたね。はい、まあそれもね、遠い目の鈴木秀樹という存在あってのものだとはちょっと思いました。はい、でこの鈴木秀樹も、今まで鈴木秀樹の試合を見てきた中でこんなにですね一発一発の打撃とか投げでへばる鈴木秀樹を見たことがないなというところがありましたね。まあそんだけ諏訪間という存在がどういう存在かっていうのを印象付けるようになってたのかななんてちょっと思ったり、はい、 いやそのまま強いっていうのはね、この辺の鈴木秀樹のあれによるものもでかかったのかななんていうふうに思いました。いや素晴らしい第一試合でしたね。最後はもうドロップキックの打ち合いで両者 KO かと思いきやスワマが立ってバックドロップホールドを決めるということで、はい、重厚な、超強いベテラン選手たちによる重厚な第一試合が行われました。はい、まあ、もったいないのは第一で行われたということですかね。はい、まあ、もっとね分厚い試合が、それこそタイトルマッチ級の試合だったらね、この2人にはできると思うので、はい、また試合が見れるといいななんていうふうに思いました。お次第2試合、は、西村治、土井なるき、大森北斗、綾部蓮 VS、黒潮東京ジャパン、ハートリージャクソン、足野翔太郎、佐藤光、この試合11分25秒24秒ハートリージャクソンがアヤベレンからなんとファルコンアローで勝利しました。結構な垂直落下気味でしたね。はい、イケメンはねもう相変わらず、入場時に試合会場めちゃめちゃ盛り上げます。第一で16分もねがっちりやった後に、イケメンのこの長尺の入場ということで、いや今日配分大丈夫と思ったんですけど、そもそも試合数がちょっと7試合か7試合で抑え気味だったということもあってですね、はい、たっぷりやっていただきましたね。はい、でこれ第2なんですけど、この試合も11分やっててですね、っていうかハートリージャクソンどうしたんですか。いや個人的には非常に好きな選手なので見られたの良かったんですけど、なんで急にハートリー全日出てんのっていう謎。はい、しかもそんなハートリーがね最後は綾部蓮をバッツリ投げ切って大勝利ということで、あ、よかったです。まあ、それ以外の選手全然目立ってなかったね。はい、第3試合、安西雄馬、本田隆起 VS 河野歳三。この試合はですね、すいませんちょっとおトイレに、立ってしまってですね、でトイレに立ってる間に帽子に捕まったりしてたので、ちょっとちゃんと見れてなかったです。歳三の試合をねちゃんと見れなかったの惜しいなというところでしたけれども、はい、すいません。なんでパース、あ、まあ安西、本田隆起はこれからね、世界タッグのね、斉藤ブラザーズが、レイが欠場してしまって空位となったところに小田決定戦をやるようなんで、そこに参戦してベルト取るぞっつってね、はい、いいデコボコタッグですね。身長差があって片やイケメン片やブスみたいなすごくバランスは取れてて良かったと思います。はい、第4試合、宮原健人、ライジングハヤト VS 青柳優馬、青柳敦樹は9分21秒ライジングハヤトがオーバードーズで、青柳敦樹から勝利してます。これね、これまずなんだろう、この試合がこの真ん中にあったことで今日の興行の厚みが出たというのはめちゃめちゃあったと思います。もうね、入場してきたら盛り上がる4人です。はい、この4人がですねがっちりと試合をしたらそれはね盛り上がるし、しかも第4ですから、はい、素晴らしかったですね。各選手持ち味出てたんですけども、試合の主役は青柳敦樹とラジング隼人だったかなというふうに思います。まずびっくりしたのは青柳敦樹の体がでかくなっていたこと。数ヶ月ぶりに、試合をしている姿を見たんですけど、肩周り胸周りが大きくなってました。それからもともとでかいなと思ってたんですけど、背中もねちょっと大きくなってて、なんかチャンピオンカーニバル参戦するんですか。はい、そんなこんなもあるようなので、ちょっとパワーアップもね測ってるのかななんて思いましたけど、まあ普段からねしょっちゅう見てる団体と違って、たまに見に行った団体はこういう変化もあるからね面白いですね。そうそう、体の変化っていうと綾部蓮もですね着実にでかくなっている。あ、これもいいことですね。はい、結構今大会グッドシェイプの選手も多かったし、まあ注目度の高い後楽園ホール大会、首都圏の試合ということもあってですね、皆さんしっかり仕上げてきてるなという感じでした。 はい、で青柳敦樹です。あ、青柳敦樹でライジングハヤトです。最後ね、オーバードーズっていうのがこれ多分新フィニッシュだと思うんですけれども、コードブレイカー、を決めて、でそのまま抑え込みに入ると思いきや、首輪を足にかけて、ストラングルホールドのような形でネックロックをしながら足を畳み込む、で相手を丸め込んじゃうみたいなね、グッとね、結構もう見るからにですね畳まれちゃってるんで超痛そうな、しかもなんなら足首もね決めることができる変形のネックアンドレッグロックみたいないう感じで、ちょっと新しい形のね入り方、技を見させてもらったので、いい衝撃がありましたね。はい、ライジングハヤトは体の薄さとか、あと試合中にですね結構息を切らしてることが多いので体力的にちょっとあれなのかなとか思ったりしてる部分もあったんですけど、この試合は一番最後に美味しいところを持ってきました。これはなんかあんなって感じがありましたけどね。はい、良かったです。宮原健と青木優馬も、出番、この試合は10分未満ですね、9分21秒の試合なので、本当に見せ場少ないんですけど、少ない見せ場の中でですね思いっきりやっていて、特にこの青柳宮原っていうのはもう見るからにヘビー級、180オーバーで100キロオーバーの体をしてるんですけど、非常にスピードもあるんですね。これは本当に改めてですけど、はい、分厚さもたらしてるなと思いました。面白かったです。はい、で次第5試合、ガオラ TV チャンピオンシップチャンピオン立花聖子 VS、挑戦者、井上亮は、13分16秒ヤンキーハンマーこれフィニッシュ良かったんですよ。ヤンキーハンマーこれフィニッシュなんですか知らなんだはい、非常に面白かったです。まずこの試合は、この試合やることはしてたんですけどノーマークでした。ああ井上挑戦するんだくらいだったんですが、この試合で見せた井上のファイトぶりというのは今までから大きく変わってるわけではないと思うんですけれども、得意のキックが要所要所で走ってたし、それからちょっと飛び技も出たんですけど、飛び技やんねえ方がいいな、はい、ちょっとなんだろうな、シュート系スタイルっていうんですかね、はい、これちょっと極めていったらですね、ほらカイル・オライリーとかさ、まあそこまでねまだ関節技小気味多いのはないですけど、蹴りとね投げでねカイル・オライリー的な成分結構持ってるんで、フィニッシュもバックドロップホールドだし、うん、なんで期待できるなと思いました。でチャンピオンの立花が結構立派というか堂々としてまして、もともとね練習してんなってボディしてるんですけど、そのボディから繰り出されるですね各種技がしっかり井上の若手感と噛み合っていて非常に面白かったです。はい、トペコンなんかも出たりしたんですけれども、最後はねなんだっけイケメン落としとか、それからあれなんていうの前に落とすエビス落としか、はい、とかですね大技畳みかけるんですけど、井上がキックアウトするシーンがあって、あれこの後まだなんかあんだっけと思ったら、こう、うつ伏せじゃないな、膝立ちになっている相手の上から縦エルボーですね、首筋エルボーを走りながら打ち下ろしていくっていうね、ヤンキーハンマー、これめちゃめちゃ良かったですね。試合の最後が疾走感のある、それから激突感のある技で締まったというのも、この試合の全体的な流れで打撃中心の激しいぶつかり合いの試合へのフィニッシュとして、めちゃめちゃ良かったと思います。はい、嬉しい誤算、面白い試合、見せていただきました。立花がガオラ TV 王座を初防衛果たしました。次の挑戦者はまだ誰か分かりませんが、非常にですねちょっとこの立花政権というんですか、ガオラの立花政権も楽しみに、はい、なってきましたね。 さあお次、セミファイナルです。第6試合世界ジュニアヘビー級タッグ選手権、世界ジュニアヘビー級選手権ですね、チャンピオン田村ダン VS 挑戦者阿部文典は14分47秒ラリアットで、田村ダンが勝利しました。この試合は阿部ちゃんが必要な足攻めで、田村ダンを、攻め立てるという試合でした。ドラゴンスクリューからそれから多彩な足板振り攻撃ですね、テックブリーカーとかテイクドロップキックとか、はい、要所要所にすごくいいタイミングで、刺さっていたなと。で足4の字でギブアップするかしないかというところは非常に大きな見せ場になっていたのも良かったです。4の字の体勢でビンタ合戦になって、ビンタで田村なんか伸びてで肩ついたところにフォールつって言ってちゃんとフォール取る。いやこれもねこれ細かいところなんですよ本当にね。ルールに厳密にちょっと対応しているというところが見れたのも良かったです。はい、最後は激しい打撃戦の間に、ラリアットがですね、というか田村さんのラリアットはいいですね。連発してたんですけど、なんつうの、立ってる相手にね連発で何発も叩き込むみたいな、結構迫力もあったんですけど、なんかもっともっとね田村さんの体つきでジュニアだったら一撃でバチコンみたいな感じで良いような気がしましたね。はい、でそうビッグムーブがあったんですよ。マジですごかった。田村さんがパワーボム、フィニッシュのパワーボムを決めます。でワンツースリーに抑え込むかと思いきや、そのエビの体勢で固められそうになった阿部文典が自分の体を跳ね上げて、でそっから裏カンラナ決めたんですね。いやここがめちゃめちゃ良かったです。パワーボム食らう前にね、持ち上げられたとこから裏カンフランケンで切り返すっていうのはある流れだと思うんですけど、パワーボムを着弾した後に裏勘で切り返すっていうね、これちょっとね見てもらわないと伝わんないと思うんですけど、パワーボム食らう、バンプ取る、抑え込まれそうなところをこうニップアップというかね、体伸ばしてグッと跳ね上げて、そっから裏勘切るんですよ。あれすごかったなマジで。はい、さすが阿部ちゃんっていう感じのムーブでしたが、はい、抵抗虚しくと言いますか、はい、突っ込んでいた、最後突っ込んでいたところにカウンターのラリアット、これすごい一発でしたね、が決まって田村ダンが勝利しました。いやお礼参りと自分でも言ってましたけれども、いやすごいですね、田村ダン絶賛売り出し中みたいな感じで、はい、ジュニアのリーグ戦で、勝てなかった相手にしっかりとリベンジをね防衛戦で果たすというところです。はい、で次新しい戦いって言ったところで、ハヤト、ライジングハヤトがリングに上がってきて、挑戦表明をしますと、はい、片言のねタメ口で挑戦表明をしました。この日ライジングハヤトが1個前2個前の試合で見せた戦いぶりからしたら期待感は当然高まりますよね。はい、非常に面白い試合が展開されるのかなと思ったらですね、終わった後バックステでなんと、道の駅プロレス対談が決定している武蔵が、現れまして、全日本プロレス参戦みたいな流れになるっぽいですね。はい、まあね、選手層がちょっと薄めになっている、全日本プロレス、特に若手とベテランの間の差が結構でかいというところ、ことジュニアに関してはね、真ん中がもう外からの選手ばっかり補っているような状態なんですが、そこに、ね、武蔵が入ってくるっていうことになると、これは面白いなと。入団するかどうかは分からないし、なんなら俺新日だろうと思ってたんですけど、全日な、結構これもしかしたら目の付けどころというかタイミング的に実は美味しいのかななんて思ったり、いやこういうところさすがですね。はい、ということで田村ダンにはですね、まだまだいっぱい面白いカード残ってるぞという感じです。第7試合、メインイベントです。三冠ヘビー級選手権、チャンピオン中島克彦 VS チャレンジャー斉藤潤、もともとは斉藤麗が、挑戦予定でしたが、斉藤麗が、日テレプロレスの、フィニッシュで ダイビングボディプレスをした時に自分でね肘から思いっきりついちゃって肩が脱臼したということで欠場となりまして、代わりに斉藤潤が出張ってきました。いやこれねちょっと斉藤麗も同じくなんですけど、ややこの日はですね試合が不安でした。っていうのはやっぱり斉藤ブラザーズシングルプレイヤーとしてはちょっとどうなのかなというところがあったんですけれども、まあ終わってみたらそんな心配は杞憂と言いますか、はい、ご無用と言いますか、中島克彦がちゃんと料理したと言いますか、はい、素晴らしかったと思います。まず中島克彦、リングイン入場してきてですね、闘魂スタイルのガウンを着てきたんですね。あれと思ってもう一回やっぱ着るんだと、ね、でそしたら背中に闘魂スタイルって書いてあるべーと思ったら背中に赤いテープでバツバツってしてあるっていう、はい、いやもうこの時点でですねもうバカ負けですよね。自分が闘魂スタイルというギミックを背負っていることをこうクソ真面目にやってるようなんですけど、これ実はですねちょっとしたボケもしかしたら後々でそういう風になってしまったのかもしれないですけど、ちょっとこれボケてんじゃねえのかな、ということは必要なのはツッコミなのではなかろうかと、結構真面目に怒ってる人いっぱいいるんですけど、でそれはね自分の大好きな団体でわけわかんないこと振りかざされたら嫌だろうなと思うんですけど、いやでもこれも面白いと思うんだよな、どう考えても、はい、しかもですね念には念を入れて腰のねアリパンツ、アリとモハメドアリと同じパンツを柄のパンツを履いてるんですけど、そのね腰のところにも闘魂スタイルって書いてあったんですけど、ちゃんとそこもバッテンしてたっていう、はい、徹底してますね。しかもこれいわくバツバツスタイルらしいです。はい、で潤と克彦の試合は、克彦が、離れつつ、こう足を中心に痛むっていくという展開、斉藤潤は捕まえたいけどなかなか捕まえられないと、ただ捕まったらですね、そのパワーと体格差に物を言わせて、がっちり中島克彦を削っていくというスタイルでやってました。この序盤の捕まえられないでちょっと遠めの距離からローキックが入るみたいな、この展開結構ジリジリしてて良かったですね。やっぱり、初めて、この日全日本プロレスを見に来てこのメインイベントの試合を見た時に2人の立ち位置がどういう感じなのか、まず中島克彦の闘魂スタイルっていうのはとりあえず一回置いといたとしても、あすね、全然難解じゃなく本当にそれぞれの持ち味がすぐに分かるような試合展開をしてたのが素晴らしいなと思いました。どうしてもキャラクター性に引っ張られがちなんですけど、ゴングが鳴ってから、鳴り終わるまでベルトゥーベルの、中島克彦の、仕事というかは本当にハイパフォーマンスだと思います。闘魂スタイルっていうね、ものを身につけたことでアームブリーカー腕殺し、を中心とした攻めと、それからローキック、ローキックはもともと使ってたんですけど、アリキックも含めた下からの攻めっていうのもね加わりまして、実際ノアにいた頃よりも試合の幅は明らかに広がってます。そしてチャンピオンというね大役を任されているので、しっかりと相手の予算を引き出すということも実はできてるんですね。まあ嫌いが先立ってしまっていろんな文句を言われたりとかすることもあるんですけれども、しっかりとバンプは取ってるし、相手の予算も引き出してるし、何も文句なしですよね。はい、唯一押し村が外敵ということと全日本に全く関係ないギミックをまとってしまっているということだと思いますが、はい、その点ばっかりに引っ張られずにですね、ぜひインリングパフォーマンスにフォーカスして見ていただくと、まあ、この日は相手斉藤潤ですからね、本当ようやってると思いますよ、はい、きっちりとした試合、やっていただきました。最後ノーザンライトボムがねちょっと崩れたのが画量転生を書く感はありましたけれども、18分11秒、中島克彦が斉藤潤を倒して、はい、防衛4度目の防衛に成功しましたと、 中島勝彦は、スワマに出てきてほしかったようですが、次の挑戦者として名乗りを上げたのは安西優真、タッグベルトも取りに行くし三冠ベルトも取りに来るっていうことで、ちょっとねシステム的には美味しくないんですけど、まあ安西優真はね全日本期待の星ですから、全日本プロレスファンのね声援を一身に受け負って、はい、やると思いますので、この中島勝彦安西優真戦、中島勝彦安西優真かいいのか、戦というのも非常に楽しみです。まあ負けねえけどさすがに日テレプロレスの時も意外とやられてましたね、はい、まあそんな安西なんで、逆にねとにかく皆さん応援しましょうっていう感じですね。まだどこでやるかは決まっていないんですけれども、この先にはきっとスワマ戦が待っていると思いますんで、はい、やっぱスワマ中島勝彦見たいよね。いい具合に熟成もできてると思うんで、はい、こちらも楽しみにしたいと思います。ただ目下のところ目先の挑戦者は安西優真ですから、この2人の試合も楽しみにしたいと思います。はい、ということで梅雨払いつったのに結構喋っちゃったな。はい、全日本プロレス 2.20 後楽園、前回見に行った時よりも楽しめたし、前回見に行った時よりも全日本プロレス着実に面白くなってる感も感じたし、選手がいろいろあると思うんですけど、思いっきりプロレスしてるっていうのもねすごく良かったです。好感度も非常に高いし、分かりやすいプロレスしてるし、下がり目ないんじゃないの本当に。お客さんも入ってるしね、羨ましい限りですよ箱舟支店からしたら。はい、ということで全日本プロレス超面白かったです。結構おすすめできます、とっつきやすいし。はい、ということで今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。クイーンサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションを忘れにです。意見活用ご質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それからスタンド FM では徳のプゴト、毎週土曜10時からやっておりますので、もしよろしかったらこちらも遊びに来てください。ということで、じゃあ今日は藤子ブラに続く、ありがとうございました。